さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、2014年最後の、収録をお送りします。お送りするのは私スノーと
半助と、
はい、小関です。
はい、なんとか噛まずに言いました
これ久しぶりだっけ。フォトスクランブル久しぶりなのか。
本当に久しぶりですね
あれ本当、
うん、多分
なんか配信してるから、
ああ、
そう。わかんなくなってきたな。
だって、配信なんか、5月とかそういう配信してませんでしたっけ。さすがにそれはない。
最後に配信しているのが334回なんですが、いつ撮った分かよく覚えてません。ということで、そうか、ただいまをちょっとこの前ね、
はい、
スノーさんと撮ってるから、
しましたね。
小関さんが久々っていうことか。
そうですね。なんかえらい久しぶりに
撮ってる感じなんだね、うん、
はい。
俺ね、小関さんしかいない回を溜まってた分で編集してたので、小関さんとも久々に話してる気がしないんですが、
はい、
久々なのか、
はい、気のせいです、はい、
久しぶりにお話ししてるんだね、はい、ね、というぐらいちょっと今年は、スクランブル仮死状態が何度もありまして、はい、何ヶ月間かこう配信が止まっていた時期がありましたので、皆様と、皆様の、はい、お耳に届くことがない期間が結構ありましたということでございますが、まあそれでも今年最後の配信ということなので、
はい、
今年は振り返りながらお話をしていくんですが、
はい、
まず今年やり残したことがありまして、
そうですね、
皆様からですね多数お寄せいただいた、夏休み、ま、前の宿題のご紹介がですね、
はい、
できておりませんでした。申し訳ありません。せっかく送っていただいて、ケンさんのに至っては2回にわたってお届けしているようなことになってしまいましたが、他にもですね、まだお送りいただいている方がいらっしゃいまして、大変長らくお待たせしてしまい、大変申し訳ございませんでしたということなんですが、今週、それをご紹介させてもらって、やっと今年を振り返るということになりますので、はい、まずはいただいた夏休み前の宿題のご紹介から始めていきます。
ただいま、マイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、大変長くお待たせいたしましたというか、ごめんなさい、遅くなりましたが、せっかくいただいたいい写真、たくさんいただいてますのでご紹介していきます。まずは新潟のアーさんから、
はい、
いきます。スノーさん、半助さん、小関さん、こんにちは。近頃更新があまりないようなのでとても寂しい日々を送っております、新潟のアーです。送ってもらってる時点でこんなだったっていうね、
はい、
いうことで大変申し訳なかったんですが、
申し訳ないです、ね、
さらにまた配信が止まってしまっていたということです、 さて今回の宿題もギリギリまで粘りましたが苦心の全6点を送付させていただきますよということで、はい、アーさんもフル参戦でございます。まず私のテーマ、あの曲のイメージもこの曲のイメージも、
うん、
取りたいと候補たくさんあり選出に苦労しましたということでね、うん、いただいたのが読めないぞなんて思う。
いや僕もこの曲はよく知らないんです。はい、
ごめんなさい。カジモードクワクワジモード、ごめんなさい、なんて読むんだろう、わかんないです、キャッチザファクト、うん、当てる曲を最後まで、
うん、
シャカタクダイヤモンドインザダークと悩みましたが、こちらの曲で、
うん、あ、クワジモードはもしかしてバンドの方の名前かも。
あ、曲名がキャッチ・
曲名はキャッチ・ザ・ファクトかも。
あ、これとシャカタクのダイヤモンドインザダークと悩んだけど、はい、ね、このクワジモードでいいんでしょうか、ちょっと読み方がわかりませんが、はい、キャッチ・ザ・ファクトということで、
はい、
いただいたのがドンです。
はい、
ガラス越しっていうことなんだよね。
そうですよね。
雨の雫がついたガラス越しに夜景を撮られている感じ、
はい、
これそうだ、曲をちゃんと聞いとかないといけなかったん
ですそうなんですよね、すいません、
聞いてみます。
はい、
で、2枚目、シャカタクフライアウェイ、はい、高所での撮影のため、はい、タイトルからベタですがこの曲を当てさせていただきましたこれそっか、高いところの、これどうやって撮ってんだろうね。
そうですね、まあなんか
ビル形状が
角なのか、
角っていう
か角なんじゃないですかね、
ガラスに張り付いてということか、
うん、
高層ビルの窓を結構近距離から撮っている感じなので、はい、L 字なのかなんかあるんでしょう。これもなんかモノクロっていうのもあるし、なんか不思議な感じに見えるね、
うん、
ガラスに映ってるのか透けてるのかが分かんない感じが、
はいはい、
これどうなんだろう、ここ透けてるのか、いや違うな、反射してるの、
あ、向こう側、ああ、いや反射してるでしょうねっていう感じはしますけど、でも透けてるように見えるのが面白いですね。
ね、これすごい面白い写真だなっていう、ちょっとスタイリッシュなかっこいい感じもするし、
はい、
はい、ということでいただきました。曲、思い、いろんなね、好きな曲とか、それに合わせて撮れるかどうかとかね、撮った曲からイメージする曲とか、はい、いろいろ撮り方があったかなとは思うんですが、
はい、
かっこいい写真を2点いただきました。ありがとうございます。
はい、
で、スノーさんのテーマ、初夏というイメージのシンプルさから一番苦労しましたと。うん、ということで1枚目なんですが、うそーとした雑草で初夏をイメージしました。
いやー、この写真は好きですね
好きそうだね、
はい、
車が止まっているんですが、はい、その周りにものすごい量が、
うん、草に
覆われてしまっている感じの、これは乗ってないんでしょうね。乗れないのかな。
そうですね。廃車というか、もう本当、
放置になっている。
放置されている。
このなんか侵食されてますみたいな感じはすごく好き。はい、このなんか植物って強そうだなっていうさ、うん、なんか人間滅んでも植物いそうだもんね。
あ、まあそうですね。あの、うん、あれなんだっけ、チェルノブイリとか、まあ福島も一部そうなりつつありますけど、すごい感じです。
実は一番強いんじゃねえかとよく思うことがあります。はい。で、初夏としてはどうでしょう。
はい。
初夏っぽい。
いや、 まあ朝って感じはしますけどね、なんとなくね。うん、梅雨がほら、ついてて、
うん。
うん。これから暑くなるかもねっていう感じもある。うん。わかります。
では続いていきましょう。うん、スノーさんテーマの初夏。雨上がりの葉を撮影しました。うん、雨上がりのもわっとした感じを出したかったのですが、うん、とても難しいですね。
ですよね。
なるほど。葉っぱ、大きく、画面に。
はい。
取り込んだ感じがありますが、
はい、まあ初夏ってなんか梅雨って感じ
かなになっちゃうかな、うん、ちょっとあれなのかな。
いや、でもね、感じ方それぞれ。あと朝新潟の方なので、
うんうん、
初夏の季節ってもしかしたらちょっとこっちより遅れて、
うん、そうして
、タイミングが難しかったのかな、
うん、雨の多い季節なのかもしれない。
なるほど。で、続いて小関さんテーマ、
はい、
ローキーを解釈するところからスタート。こちらも苦労しました。ビルと朝焼けでということでね、はい、いただきました。おう、どうですかこれは。
ちょっと今読み込みが引っかかってて
見るな
のか。うちの回線どんだけしょんぼりなんだよ。
まあ
ちょっと待ってくださいね。
ちょっと面白い感じのですが、まあ、ビルがの後ろの子は朝焼けなのか夕焼けなのか、
うん、
日を背にしたビル。
あ、朝焼けって書いてある
。あ、ごめん、朝焼けって書いてある、ね、
書いてある、
ビルを、ビルをじゃないや、日を背にしたビルで、手前のビルがこうローキーな感じですか。
はい、
ああ、はい、やっと聞きました。うん、そうですね。はい、うん、なんかあれ、いっそのこと屋根切っ、あ、でも屋根、屋根じゃない、上切っちゃうと真っ黒になっちゃうのか。難しいですね。
あ、それぐらい、
なんかこれよく見ると手前にこうなんとブロンズ像
なんか
上向いて
言いますね。
そうですね、言いますね。
人じゃないですよねこれ。
これもちょっと面白いですね。
ああ、でもそうか、ちょっと横位置みたいなレイアウトで頭切っちゃっても面白いのかったかもしれないね。
うん、うんうん、ですね。なんか今銅像の話が出ちゃったんで、うん、探すとなんかこれ見えてた方が面白いのかなとか今いろいろ思い始めちゃいましたね。はい、
2枚目、ローキー2枚目です。はい、ローキーとは言えなそうな感じですが、光の濃淡が少しはあるということで、ご勘弁をということでいただいたのが、こ
う、これ、あ、そうだよね。いや、僕、貼り間違えたのかと思ったけど、さっきの葉っぱの梅雨がつい、水滴がついてる方がローキーの方が、
うん、
ああ、そうだね。
だなと思ったんだけど、でも、貼り間違えてはいませんでした。うん、はい。
あ、でも、そうね、逆、こっち初夏ってイメージかもしれない。向こうがなんかロッキーっていう、
そうですね。
感じだよね、絶対にね。
はい。はい、
まあ、でも、これはこれでかっこいい写真で。
うん、なんか、ナウシカの、
うんうんうん、
ラストシーンを思い出すんですけど。
復興とかそこなんかいっぱい出ましたら、はい、そんな感じですが、以上、送付させていただきます。
ありがとうございます。
今回のテレワイさんテーマ、とても楽しみながら撮影させていただきました。それではということで、すみません、ご紹介が遅れて大変申し訳ありませんでしたが、はい、素晴らしい写真ありがとうございました。続きましてが、あれ、どこ行っちゃった、安沢さん、いただいております。スノーさん、半助さん、小関さん、こんにちは。今回の宿題は前回と打って変わってなかなか撮ることができず、ギリギリまで引っ張ってみたものの、かなり強引な写真かもしれませんが、よろしくお願いします。
はい。
はい。
ありがとうございます。
で、私のテーマ1枚目は、マストウヤユミの飛行機雲。
はい。
これ今年だったっけ？
何が？ああ、映画？
映画。
あ、今年ですよね。
今年か。
今年ですね。
タイムリーなのいただきましたが、うん。ああ、いい感じですね。かっこいいな。はい、かなり、 広角な感じで、
うん、ワイドですね。なんか広い、なんか地面の入り方がすごい面白い感じ、
うん、
斜め、
ああそう、
天じゃなくてこれ多分あれかフィッシュアイとかですか。
ああ対角魚眼ぐらいまであんのかな。
超広角かフィッシュアイかどっちかわかんない、うん、なんかあの地平線の入り方が面白いですね。
はい。いや、朝なの。夕方か。
なのかな。
朝こんな風に、まずそんな、こんなにたくさん朝飛行機飛んでないような気もしないで、ね、うん、あ、でもそんなことないか。夕方かな、でも。
結構あるね。1、2、3、4。うん、5本あるのか。
はい。
すごいな。はい。いや、すごい、こう、広がりを感じる素敵な写真をいただきました。ありがとうございます。はい、2枚目も松任谷由実で、中央フリーウェイ。とはいうものの、はい、私の地元には都会のような絵になるようなフリーウェイはないので、かなり強引なイメージです。ちなみにユーミンを2枚選出したのは写真のイメージを作りやすいかなと単純な理由からでしたと。あれか。先に曲、うん、決め、まあ、アーティストを決めて、取りに行ってくださったってことなのかね。
はい。
はい、いや、これはこれで。まあ、中央、はい、まあ、フリーウェイではないですけど、まあ、曲のイメージとはちょっと。
うん、でもおしゃれな感じ、うん。
いい感じの。
うん。川が、ね、あって。
うん。
川は出てくるんだっけ、
わかんない。
曲には川出てきましたっけ。曲覚えてないんだけど。
中央道走ってて川ってあったっけ。
いや、
出てこないでしょ。
いや、そうっすか。競馬場とかね。
競馬場。
なんだっけ、あと何があんだっけ、よくわかんないんだけど。
はい。
いや、でもおしゃれな感じ。
雰囲気はね、伝わりますね、うん。はい。ありがとうございます。そして、スノーさんの、
はい、
テーマ。6月に入って急激に暑くなってきたので、待ってましたとばかりに青い空に、はい、厚い雲。
ああ、はい。
に立ってるものを、も入れてみました。当たってるものって前のシリーズ。
はい。ありがとうございます。
復活させていや、あの、
なんか、まあ、こんな感じがイメージだったんですけど。はい。あまりなんかこう、いろいろ考えずに、
うん、
あ、今日暑いじゃんっていう感じで撮ってもらえればなと思ったんですけど。
う
ん、
確かにこれ暑そうだね。
はい、立て壊すの方が良かったか。
ああ、なるほどね。
一瞬思うんですが、
うん。
どうだ。
ああ、でも今、うん、今の気温で見るとなんか、
そうだね。ちょっと夏休み前だ
な。夏やってたら暑いなとか思いながら。
なるけど。
いい感じなんだけどね。こうなんか懐かしい感じになっちゃうね。
はい、
はい。すいません。お届けが遅くて、こんなあれになってしまいましたが。3枚目は初夏の定番、アジサイ。
おぉ。
いただきました。綺麗な。
はい。
面白いあるんですね。
そうですね。なんか後ろは、定番な青いアジサイ、手前がすごい華やかな。
うん、へえ、すごく、
うん、
この画面の中でグラデーションになっている感じがまたすごいなっていう、はい。なんかいっぱいのところでグラデーションってよく見るけどさ、この、うん、この量でっていうかさ、これぐらいでこんなに色鮮やかなのがいろいろ入ってるっていうのも素敵だし。
はい。ですね。
手前の花すごい綺麗に撮れてますね。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、アジサイってこうしっとり感になっちゃうけど、この初夏
って、うん、
これいいかもしれないなと思いましたね。うん、はい。で、小関さんの宿題が一番難しかったです。が、ローキーになってますでしょうか。1枚目は地元の豪農
豪農、
うん、の、まあ、富豪の。
豪農でいいんです。
はい。の、豪農っていう言い方するの？
いますね。昔で言う大地主というか、なんというか、要はものすごい規模で。
の、屋敷内です。そのままズバリ暗い室内だったので、そのまま撮ってきましたっていうことでいただいたのが、あ、
いや、
でもなんかいいね、うん、うん。かっこいいな。
石の感じが。
うん、
石です
ね。馬じゃない、ね、石ですね、うん。すごいな。
ああ、うまいな。この自転車がいい感じ。 これ多分これもっと明るく撮っちゃうんだろうな。これぐらいで撮るのがいい感じなんでしょうね。いい塩梅で。はい。で、2枚目。まあ、とりあえず暗い場所はないかなと思って期間中で撮った写真で一番暗い感じのものを選んでみました。
これは車？
不思議な車
じゃない。
車？
手前のなんか波打ってるのがわかんないですよね、これ。
これ車のボンネットとかじゃないの？
外にも見えますね。
と、
か、なんか、なんだ
水面っぽく見える。
ああ、そっか。
金属かな？
はい。
不思議な。
はい。
実はなんかゴミ箱みたいなの
があったりかもしれないですよね。
でもそこはわかんないけど。
してるところが面白いんだろうね。はい。はい、街灯の。これめちゃくちゃ絞り込んでるってこと？そうではない。
そう、まあ、そうですね。データだと7、絞り7なんで。
7でこんなになるんだ、街灯。
そうですね。
はい。
な
んて言ったの？
絞りの、なんかこれ絞りの枚数と関係あるんですよね、この。
あ、そうか。
線の出方が。
へ
ぇ、うん、絞りがね、なんかその円形に近ければ近いほど絞りの枚数が増えるので、
うん、
その分この光のこう筋が多くなるっていう。
うん、光ってるものの真ん中でポワーンって出るのが、うん、なんか最近の円形絞りのやつだとこういう感じで、
ね、
な
って
ますね。
わからない、ちょっと不思議なというか、うん、怪しげな感じが、素敵な一枚でございます。
はい。
はい、で、スピードライト 580EZ が壊れた。ズーム機構のせい
で。あ、これ、これはね、
違うんだわ。
ごめんなさい、僕、変なところに入っちゃったの。
失礼します。これ、メールじゃないです。
じゃあ、
次行きましょう。
続いて、青内さん。からいただきました、遅れましたが宿題を提出します。小関さんのテーマローキーです。夜でモノクロ撮影というベタなものですが、これはこれで面白いかなということで、撮影場所は六本木ヒルズ。このオブジェはジブリがデザインしたものでしたっけ、はい、街灯の光がうまく入りました。あのあれだ、これジブリだったっけ？
いや、見たことがない。知りません。
雲っぽいやつね。
もうはいはい。こんなもんあるんです
ね。うん、これ、
うん、私も知らなかった。ヒルズ近い、結構通ってると思うんだけど。
これなんか一時有名になったよね。ジブリだったかどうかはちょっとわかんないけど、なんか。エイリアンっぽいような、
怖いです、ね。
なるほど、のような。
これって反転してるわけではなくて、なんか夜だからこんな不思議なトーンになってるの。
ああ、そうね。だって
外なんかグレーの感じが不思議な感じしますね。ちょっと
木のところがね、
うん、
なんかネガっぽい絵にも見えますが、
はい、
これ街灯なかったら本当わかんないかもね。
うん、そうですね。
昼間に撮ったネガだったら、
そうそう。あと赤外線写真、まあ、赤外線フィルム
なんか不思議な
で、なんかこうやったらこんな感じかなとか思った。
はい
はい。SF っぽい感じがす、うん、すごい、
ね。だからそうね、あの、はい、SF 小説の表紙とかになりそうな。
はい、そんな感じです。
構図もいいんだろうな、きっと、うん、はい、ありがとうございます。続いてパックンさん、
はい、
スノーさん、ハンスケさん、小関さん、パックンと申しますと、先日は神保町画廊の個展にお邪魔させていただきました、
はい、
よくわけの分かってない素人に因果詞のことなど説明していただきありがとうございました。古典ドジーについてはぼやけてよく見えない部分が逆に想像力が働いていろいろな解釈ができる写真という風な印象を持ちました、
はい、
夢の中で見たような景色、ごめん、夢の中で見た景色のような感じがして面白かったですと、
はい、
これはなんか ドンピシャな感じなんじゃないでしょうかね。
いや、パックンさんはすごい若い素敵な方で、
はい、
はい、いろいろお話ししていただいて、
はい、ありがとうございます。
最初ね、うん、こう名乗っていただけなかったっていうか、
うん、
普通に話をしてたんですけど、うん、なんかちょっとあれかなと思って、
うん、
聞いてみたら、いや、ポッドキャストで、どなたですかって、パックンですとか言ってたら、早くそれを言ってください。
なるほど。
感じです。
はい、ということで、いただいたお写真です。まず私のやつ、ラフ&レディーで背番号のないエース。
はい。
YouTube のリンクも貼っていただきました。
はい、これは僕を聞いて、ああ、そうか、って、
うん。
ちょっと懐かしかったんですけど。
写真はロッカー室ではなく駅の伝言板ですが、ノスタルジックな感じがしたので歌に合ってるかなと思いました。
はい、
青梅線に
ハトノス、
はい、という駅が
多くですね、
待合室に古ぼけた伝言板がありました。そうね、駅に伝言板ってあったけど、
うん、
今見ないね。
だとしてもホワイトボード、
ああ、そうです、ね、そう
か。だから多分こういう黒板形式のやつはすごい、
そう、
珍しいんじゃないですか。
これチョーク置いてあるんでしょうかね。ちょっとそこが気になる。
書きたいね。でもなんかちょっと書いてあるよね。
はい。
ノスタルジックな感じはすってもいいかなと。
はい。
ありがとうございます。続いてスノーさんのお題、初夏。
はい。
初夏といえば雨上がりかな。ということで、水たまりの、
うん、
写真、
うん、
竹橋あたりでの写真ですという、はい、ああ、かっこいいね、
うん、
水たまりを撮っていただいているんですが、
はい、
なんか水たまりっていう感じがしないのが不思議、
うん、
なんか反射してるのがすごい青い空だから、
うん、
っていうのもあるんじゃないかな、
うんう
ん、いや、なんか近すぎず、なんて言うんでしょう。こう、離れすぎる、
うんうんうん。
こう、一見、日の丸構図になりそうなんだけど、うまく、なんて、右側のこう、レンガの、この線が、
うんうん、
なんて言ったり、生垣の線が、うまくこう仕切っていて、すごくなんか構図的にもセンスを感じる写真になっています。うんうん、
はい。
はい。
うん。なんか、不思議とかっこいいね。
はい。
で、小関さんのローキーテーマ、
はい、
吉祥寺のパルコの屋上のビアガーデンです。夕暮れ時に撮ったのですが、ローキー気味でしょうか、と、なるほど、
どうだろう、これでも水たまりの方がローキーかな。なんかさっきもそういうパターンあったと思うんですけど、
そうでした。結局明るいところが多いとローキーじゃなくなってきてくるんだよね。
うん、全部の比率の中でどうしてもうの暗いとかが一定割合あるっていう感じなんで、ね、
うん、
単に暗いっていうのとはちょっと違うんで、まあそういう辺難しいよなぁと思いながら、やっぱり今眺めてたんですけど。
うん、出ているもの自体が全体的に、
ね、なんか
落ちてんだけど、
絵だと、うん、だこれビアガーデンの天井っていうか、これなんすかね、枠、
うん、何なんだろう、不思議な
枠とか、もしくはその焼き台とそのテーブルと椅子がシルエットになってるところだけカット切り抜いちゃうとか、そんぐらいしてると、あ、でもどうだろうな。そうすると、机が光って見えちゃうかな、みたいな、
うん。
なんかそういう迷いが出ちゃうんで、うん、難しいところですね。
うん、
単純にその、なんだっけ、このシルエットがあってっていうのがローキーかっていうと、案外そうでもなかったりするんで、
うん、
はい。もうちょっとなんかうまいこと説明できるように。自分で撮った写真ってそこまでできるのあんのかなっていう話がちょっとあるんですけど、はい。
はい、ということで、暑い日が続きますが、皆様のお体にお気をつけください。
はい、
以上、よろしくお願いいたしますということでいただきました。
はい、
ありがとうございました。
本当にもう、今まで、 ょっと塩漬けにしてしまって申し訳ありません。は
い、すっかり寒い日が続いてしまいます。続いてる時期にお送りしてる
インフルエンザが流行り出してるぞみたいな時期になってしまい、本当に申し訳なかったんですが、まあ、これでまたご参加いただければと思います。本当にね、毎回いい写真をたくさんいただくので、非常にありがたい限りですが、続いてのお題も後ほどお伝えしたいと思います。ということで、大変長らくお待たせしてしまいました、夏休み前までの宿題ということで、もう秋も通り過ぎ、冬真っ只中になってしまったところでようやくご紹介しきることができました。次はあんまり開けずにちゃんとご紹介できるように今年来年は頑張っていきますので、ぜひ振るってご参加ください。ということで、この間が秋に空いてしまった今年どんなだったのか、この後振り返っていきます。
はい、
まず今年の最初の配信が1月3日、
はい、
316回を配信しております。うん、アクシズさんからメールをいただいていたようです。ご紹介しております。で、今年欲しいものを言っておりました。5D マーク3 6D でもいいけどって言っていたのは、は
い、ああ僕かもしれないけど 6D になりましたね。
はい、シグマの 2472.8、 これ俺かな、は
い、まあ、僕かも買ってないけど、
これ欲しいんだよな。
はい、
はい、50mmF2 とかの明るいレンズ、このもやっとしたのが俺かなで、望遠ズームパソコン、これ小関さん、
はい、そうっすね。
まずスノーさんは 5D か 6D で、 6D を、
うん、
こう今年行ったっけ。
今年ですね、あの4月になる、ちょっとなる前に、うん、あのなんとかキャッシュバックキャンペーンやってたんで、
はいはいはい、その時か。はい、シグマの2470の 2.8 は変えず、
変えず
50の明るいレンズ、はい、多分俺が暗いところでの行事撮影の時にと思っていたんですが、うん、これは変えていないです。望遠ズームパソコンは、
はい、パソコンは厳密に言うと買ったことになるのかな。
なんでそれ。
別に作業用じゃないんですよね。あの、持ち運び用の端末で中古のノート買ってきて、うん、っていうのはあるんですけど、別にあのメインの現像用ではないので、うん、あまり変わらない。で、望遠ズームの方は、正確に言うと望遠ズームと漏れなくボディがついてくるっていうことで、うん、ニコン1買いまして。
あ、そうか。
ことの。
あのダブルズーム中古で3万ぐらいかな、うん、V1 で野球撮ってました。
あ、そうですか、はい、なるほどね。
ダブルズームで3万
弱ぐらいですね、正確に言うと。
あ、そう、そんなんで今買えるんだ。
まあ、ただし、なんだっけ、中古保証をフルに使って、うん、1ヶ月ぐらい修理コースに、
あ、そんな
だったりとかして、田代物だったんで、まあ一勝一敗って感じですけど。
なるほどね。で、撮影抱負など。
はい。はい。小笠原クルーズ行ってきましたって、結局、番組で話すことなく終わってしまいました。
あれ、そうだったっけ。いや、そうだよね。聞いてないな。
その後急に忙しくなって。
そうだね。聞いてないわ。
はい。
うん、
まあいろいろ事件もあったりして、
はい、それはまた、
あと、まあ、なん、戦績ツアーっていうのを今回初めて行って、
うん、
あのいっぱいこうなんでしょう、
うん、
トンネルとか潜って写真撮ってきたんですけど、
へ
え、
はい、じゃあそんな話も改めてお伺いしましょう。はい、神保町画廊での個展、
はい、
これは無事ね、
ね、収録も3人揃ってできましたし。
うん、人肌仕上がりにこだわりたい。あ、これね、 ようやくなんかね、うん、突破口が見えてきたんですよ、
はい、
そうそれをやるしようと思ったら年末最後に体操の選手権が海外の選手も来てやるのが名古屋でありまして、
はい、
ほぼ徹夜な状態で名古屋に行きでね、あの体操って鞍馬とか跳馬とか、いろんな機材使うじゃないですか。
はい、
で ほぼ同時進行でやったりするんですよ。だから、いっぱい人がいるのに、あの、取れる人数が限られるみたいな感じなん
で、
その時の、大会は、特殊な大会で、どっかで一人しか、演技してる人は一人しかいないみたいな状態なので、全員取れるぞ、的な感じ。あれだったんだけど、もう徹夜明けでヘロヘロだったのと、撮影位置がね、限定されてるんですよ。まあ他の大会もそうではあるんですけど、あのすごく近くに寄れるんだけど、エリアがすごく狭くて、
はい、
そこにいろんなメディアのカメラマンが入ってくるので、場所によってはぎゅうぎゅう詰めで撮りづらいみたいになることもあったので、ちょっと微妙だったんですが、
はい、
でね、なんかね、水銀灯のとこがやっぱ多いんですけど、今回のとこちょっと違って、
うん、
色が全然最初出せなくて、
うん、
なんだろうなんだろうと思いながら、最初の競技がほぼ終わったぐらいでようやく、まあこれぐらいかなみたいな出して撮って来たんですけど、帰ってきてからいろいろちょっと現像とかするときにいろいろいじくり回してたら、なんとなく水銀と突破口が見えてきたので、
うん、
ちょっとそこら辺またもうちょい詰めて決定版を出したいなと思っています、
はい、
で、まっすぐ垂直にしっかり撮りたい、
こう、はい、
小関さんだっけ、
はい、まだ微妙に傾いてますね
俺も最近これ
なんだろう、被写体にその精通してと見るっていうのはだいぶ意識できるようになってきたのかなとは思いますけど、
うん
うん、ただそれでこうカメラを構えて撮ってるのがまっすぐかどうかは限らないっていう感じですね、
うんうんうん、確かにこの垂直、俺も逆に今年撮ってみてここがちょっと気になり出してるかな。
うーん、
はい、で、その他フイジャに行ったプロテクターを買った、これ俺か
、
ジャンクの PLND スカイライトを買ったんですが1枚も使わずだったわそういえばそうだ、そういえばこれ使ってねえや、これの合うレンズを使わなくなっちゃったから使ってなかったな。レンズキャップ150円で買えた中古の三脚はどうだろう。そう、中古の三脚すげえ中古でいいじゃんっていうのが結構あったんだよな、
うん、
その後終えてないんで結局買ってはいないんですが、またちょっと、うん、足を運ぶたびにチェックしてみようかなと。で、小笠原の海で壊れた FT1。
はい。何の話したんだかよく覚えてない。多分、しようが完成っていう話だったと思うんですけど、今年もちゃんと持っていきました。
はい。
はい、
夜桜撮影会。これやんなかったの？
いや、まあ結局、日にちが全然、あとなんか天気悪かったんじゃなかった？
ね、でも難しいんだよね、日にちの設定がね、だいたいここら辺っていう時、もう設定するタイミングが忙しい時期なんだよね。
そうですね。
夜桜撮影会ぐらいになると一旦落ち着くんだけど、その前に告知をしなきゃいけないのが、その頃忙しいから告知ができないみたいな、そんな状況だったので、今年ちょっともう一回チャレンジできればご案内したいと思います、
はい。
で、ハンスケの丸波写真部、あ、これ結局作れなかったな、丸波写真部ちょっと頑張って2015年度には設立したいと思います
、はい、
で、プリントワークショップもまあ一緒だよな、
はい、
まあ基本イベントできなかったっていうのがね、まあかろうじてスノーさんの個展の、
そうですね、それだけでしたね、
できたっていうぐらいなのでね、ちょっとここはスクランブル全体で言えるんですが、皆さんとお会いできる機会があんまりなかったかなっていうところでございました。で、1月14日の317回、年末年始にやっちまったこととか言っております。新しい現像タンク、マスコカラータンク初体験、これなんかもらったとかいう話だった。
はい、そうですね、
はい、で写真展紹介、トシャビもう今はないんだっけ。
ないっていうか、まあ、改装中でお休み
に、は
い、
入っちゃったっていうのが、上田昌司とジャック・アンリ・ラティ、
ラルティーグ。
ラルティーグ展。これ誰がいたんだっけ。
いや、無料、あれ小関さんじゃない、
うん、私が多分2日の、
はい、あれの時にできてますね。丹野清さんでいいのこれ、
はい、
東京1970-1990ギャラリー同棲、うん、
はい、かな、
同棲ですね、同棲者さんっていう、はい、はい、
これも行ってきた、ここは何だっけ、
そうですね、
はい、あ、丹野さん、あ、はい、丹野さん、うん、はい、で、撮影データの保存方法について考えさせられた正月でした。今年もやんなきゃいけないんだけど、今年っていうか、はい、この時期僕なくなるんですよ、ハードディスク。2テラから3テラに変えた時に落とし穴があったというお話をしております。使ってるハードディスクケースがこれです。これをもう一個買わないといけなくなっちゃうのか。今ハードディスク3テラっていくらだ？
そんなむちゃくちゃ高くはなくなったはずですが、基本的には値上がり傾向かな。
あ、そうなんだよね今ね、
うん、
いっぱいになってます。この時に新しくハードディスク3テラのを導入し入れたのですが、撮影終わってみればやっぱり年間で使い切っているということで、どうしよう、来年の分が準備できないぞ。
まあ、あのでっかい再構築やるんだったら正月の間が、
そうだよね、今のうちなん
ていう話ですね、あれ年に1とかかかるんで下手すると、
とため息をついて次に行きます、
はい、
1月18日318回を配信しております。高齢カメラマン、カメラマンじゃない、高齢カメラ雑誌新年号特集、
あ、
これ今年あったのか、なんかとできなかったような印象があったので、やれたんだね、
無理やりやったような気がします。
はい、
うん、そうですね、
朝カメだっけ、うん、朝カメ日カメ、
朝カメ、まあうちはいつものように今年も猫カレンダーのために、猫カレンダーとは言わないんだけど、猫カレンダーのために朝カメを、
うん、
僕じゃなくて奥さんが買ってくれました。
あ、そっか。年明け、うん、年明けてから買うのこれ。
いや、
もう出てんの、
うん、もう出てます、
ね、あ、出てんのか、
うん、今本屋さん行くと、
はい、
あるんだよね、
買えます。
はい、6D 購入大作戦、
あ、って言ってますね。
これまだ買って、あ、この時に買ったっていう話か。
この時にもう変わってるのかなあ。ああ、そうそう。下取りに言わせて、計画的にって書いてあるから。はい。そうなんですよ。新しい、割と新しい電池つけたりとか、買ったばかりの、うん、あの、なんだっけ、ストラップつけたまま売っちゃったっていう。
電池はもったいないね。
まあ、そうですけどね。僕としてはストラップの方がちょっと。
あ、そうなのか。
嘘だったか思ったのに、売っちゃってから気がついた。
話をしておりますが、319回が1月29日、CP プラスの話題でもと思っていたのですが、うん、ネタが上がってきていないので、今回はリスナー様からの メールを中心にってなってます。ノックチラックスさんからいただきました、はい、データの保存について、はい、ちょっとハイエンドなお話をいただいて、
はい、
なんだっけ、ドロ
えあの D ロゴというかドロゴとか外付け箱ですね、はい、
ちょっと高級な外付け箱、バックナンバーページに Amazon のリンクが貼ってありますので、
はい、
ポチッとして見てみてください、買えとは言いません。覗いてみていただけるとどんな外付け箱かご覧いただけると思います。辰巳さんからもいただいてました。レイドも HD、ハードディスクも信頼してはいけませんはい頼るのは手動バックということで、
はい、
まあ専門家なんですのでね、辰巳
さん、はい
はい、カレーニラッシーさん、持つべきものは由井上司、あ、85ミリの 1.2 もらったっていうお話でいただきました、はい、データの保存のお話もいただいております、
はい、
ありがとうございました、で320回、あ、とりあえずのしのぎカメラどっか行っちゃいましたが、
あ、そうですか、
キスデシを急遽なんだっけ、修理になんか調子が悪くて、うん、とりあえずキスデジ買っとくかみたいな、
うん、
で持ってったんだけど実は使わなかったっていう、
ああ、
結局安心のために持ってくために数万円支払ったみたいな、
う
ん、ちょっとこのキスデジ活用法を考えないといけないなと思ってですけどね、
うん、今も手元にはあることはあるんですか。
今ね、誰かに貸しちゃった今ないや、
あ、そう、
友達に貸しておりますが、
うん、
多分催促しないのでいつまでも帰ってこなくなっちゃうかもしれないので、なんか使うことを考えてみようかなと思いますけどね、うん、富士屋カメラに行ったお話とって、まあ、3曲とかを見てきたっていうのと、うん、みんなのワークショップやったんだね、過去仮、うん、
この時多分僕いないんじゃないかなって気がしないでもないです。
ああ
、はい、
なんだっけ、 LAB モード、ラブモードでいいんだっけ、で使うのかっていう、これカレーニラッシーさんと、
そうですね、前回の話を、
うん、っていう
僕が言って、あの、まあ僕じゃないと思うんですけど、多分そんな感じ、うん、
じゃあ小関さんと2人で、
小関さんがお話ししていただいてたと思います。
はい、
で2月19日321回、
はい、
CP プラスで気になる商品、
うん、
ということでいただいてじゃない話をしております。70D にタムロンの B008 いいかも、いや、これ良かったです、
はい、
意外と使いますが、後半使わなくなっちゃいましたでもね、普段だったらこれ1セットでいいかなって思った。でもなんか普通の撮影の時は1740と 6D に 72400 をつけて、うん、っていうのがほぼ定番、
うん、
たまに7200を使ってみたりとかするんだけど、やっぱりなんかいまいち使い勝手が中途半端になるので、
うん、
1740の2405の組み合わせがほぼ8割だったかな、
うん、
で CP プラス 6D、 の予定がキス、あ、 6D の話をしてもらおうと思ったんだけど、うん、俺がキスの話をしちゃったのかな、
そうです
で 70D ホワイトバランスが良くなってる、
うん、
タムロンの008は軽くていい、これ俺買った後に話したのかな、
どうだ、
いや、わかんない、いや、もう行こう。で、322回が2月23日。まあ、ここら辺まだコンスタントに配信してんだな。FD マウント研究会のグッチさんから、
はい、
メールをいただいてるのと、辰巳さんからもいただいてますね。で、CP プラスの残り、エクシリム、EX100、28300の 2.8。これ、投資なんだったっけ、
投資ですね、多分オリンパスが出してるスタイラスワンと同じパンツなんだと思うんですけど、
これだったらもう本当にこれだけでいいのにねっていう感じなんだよね、でペンタックスの645でパナソニックが 4K 対応のフォーサー付き、
はい、
でシグマの DP、 あシグマのあの L 字っていうかなんか折れたような、はい、あれどうなんだろうね、その後お話聞く、
カメラとしては普通らしいんですけど
普通なのか、
持ち運びとかその構えとかその他もろもろが普通じゃなくなったので、
うん、
結構覚悟がいるみたいです、あのなんか持つ人が割と勇気がいる、あとなんだっけ専用アクセサリーで後ろにつけるルーペが出たっていう、
ほうほう、
ルーペ
話ですね、あのモニタールーペ
が、うん、ああフードになってる、
そうです、それがあの純正のなんかえらいごっついやつが出て、
う
ん、全部つけるとすごい物々しい姿になるっていう、
ああ
もう本格的に中盤っぽい、
うん、
なんかになりつつある、
うん、
みたいです、
あれなんかいいなと思ったんだけど、やっぱりちょっといいなと思ったレベルで買える余裕がなくなってしまったなっていうね、とこですが、323回が3月22日、
はい、
大雪、
はい、
だったんだよね、今年はね、
うん、
大変だった、
でもこれ2月に、はい、収録ですよねきっとね、
なのかな、
2月に収録してて1ヶ月近くか遅れて3月に配信されてるような気がする、
ああそう、
うん、多分3月には雪降んなかったでしょ、
うん、2月に派手なのが2回来て、は
い、そうか、うん、
ちょうどその頃です、
はい、
あ、ほんで CP プラスか、
うん、
大雪でそうだよね、中止になったんだよね、
あ、そうだ、
うん、
1日中止になりました、
初日だったっけ、
初日
土曜日が流れたんじゃなかったでしたっけ、土曜日か金曜日かどっちかが、
うん、俺その時前通ってんだけど行かなかったっていうね、
ああそうですか、
なんかそんな感じだったと思いますが、でスノーさんが 6D の使用レポートをここの323回でしております、
はい、
で324回が3月29日、気になるキス X70、
おう、そんな気になってたのか、あ、これはハンスケさんが、
キス買ったからね、キス買ったからって、
あ、
その違いが分かんなかったんだよきっと、
はいはい、
70と XI と50が、
うん、併売、
そう併売されてたんだよ、
うん、
で何だろうと思ってこの時にいろいろ話をして分かったんだけどもうどうでもよくなっちゃってここにいてみたいな、はい、中古カメラ1と富士屋カメラ、
はい、
小関さん買ったものはって書いてなくじらしていますが、この時何買ったって言ってたんだっけ、
これ何買ったの TVS 買ったんかな、
ああそう、書けばよかったですね、はい、
多分なんかフィルムの何か買ってるんで、
うん、じゃあここもじらしておきまし ょう、気になる方は聞いてみてくださいって俺が気になって聞いちゃいそうだな、はい、
はい、
で、障害写真展の様子を、
うん、
大きく伸ばすと、
はい、
点点みたいな、
うん、今年もあの12月の最初の時に審査会がありまして、
うん
うん、なんか難しかったですね今年は、なんだか知らないけど、
あ、そうなんだ、
うん、あのね、なんて言ったらいいんだろうな、こうみんなうまくこうレベルが上がってきてるんですけれども、
うん、
こう似たような写真多くて、どれがいいって言った時に、なんかみんな意見が分かれちゃう。対象とか決めるのすごい大変。やっぱこれでしょとか言ってたんだけど、 あの、見たら、ちょっとこれ画素数足りなくないですかみたいな話になったりとか。いろいろ、ありましたけど。展示は多分に、確か2月だったと思うんで、また。うん、はい。
それは、被写体が似通ってきてるそれとも鳥かごとか。
あ、まあ、被写体が似通るのは、まあ、こう、スクーリングとかで撮りに行ってる人が多いんで、うん、まあ、それ、しょうがないんですけど。
うん、
あとね、まあ、機材がみんなだんだんこうね、こう、そんなに差がなくなってきて、みんないい機材使うようになってきて、で使い方もそこそここなれてきている感じはするので、あれですね、レベル的には上がってきてんだなっていうのはありますけど、うん。もう、まあその代わりって言ったらあれなんですけど、なんかこう、面白い写真っていうんですか、切り口がいい、これすごいねとか、そういうのがちょっと、少なくて、みんなこう、どんぐりのせいくらみたいになっちゃうっていうのはちょっと感じました。
なるほど。
ええ。
はい。で、辰巳さんから、ニコン DF のレポート。
ああ、はい。いただいてます。
続報だから、その前にもう一回紹介してるのかな。はい、で、のんびり冬休みの宿題とか、4月だよ、これ。やっておりますが。紹介しております。
はい、325回です。
はい、で326回4月20日、はい、半助出張。なんだ、スノーさん出、あ、出題か。出題。出張って読んでた出題だ。ここで次のやつを出してるってことで、はい、今回ようやくご紹介したのが4月20日に出題しているという恐ろしいことが、判明しましたが。結局直した 40D 直すか売るか中古を買うか、うん、これ、はい、スノーさん、
あ、僕です
だよね、40はスノーさんだよね、うん、
はい、今何使っております、結局直した、
あ、そうなのか、
はい、
6D を買うのに下取りしたのこれじゃないのか、
いや 5D、 それは 5D の初代を買い下取りに出しました、
40は未だ現役と、
うん、40は未だ現役なんですが、まあ、なんだかんだ言って一番使ってるかもしれないです、
ね。あ、そう、
いや、普段、仕事では使う、あんまり出番ないんだけど、うん、普段持って歩くときは 40D になっちゃうので。
あ、なるほどね。
うん。
集合写真に誇り、あ、俺今年やらかしちゃって、みたいな。で、これラジオスレーブ使いました。
うん、あ、はい。
ラジオスレーブとしてではなく、
ああ、
この、私が今メインで使ってる70も 6D も、あれがないんです。ストロボ臭、はい、じゃない、ストロボ
臭、はい、シンクロコードターミナルがない。
シンクロコードターミナルか、うん、がないので、モノブロックを使って撮影するときに、こいつを使いました。でも、
うん、
あそこの接点って電池入れてオンにしないと効かないのね。
うんうん。あ、まあ、そりゃそう
です。あ、そんなもんなのか。
いや、そりゃ、だって、直結してるかってことです
よね。そうそうそう。
いや、それは
ない。ないか、そうか。
それはないと思います、
ね。ちょっと、最初びっくりしてしまいましたが、使っております。
はい。
はい、で、327回、緊急再開。あ、これ、慌てて、そうだ、この時に、ここも止まっていました。4月20日が326で、327が7月19。ということで、およそ3ヶ月間、間が空いて、慌てて出しました。フォトスクランブル327回、328回、329回、すべて7月19日に配信しております。というのも、スノさんの個展、はい、やるよ。いつやったか。7月20日。ということで、内容をいくと、3月27回が、冬休みの宿題、中の人の発表。
はい。
そして次回の告知、出題、 はい、説明ですね。328回が4月です。新年度ですって書いてありますが、7月19日に配信しています。
すごいですね。
カメラ選びについてご相談をいただいておりました。はい、これどうなったんだろうね。
ああ、そうだ。
これ、一之輔さんだっけ？
確かそうですね。
出されたかな。そう、キャノンの整備済み製品販売。
うんうん、
公式サイトにアウトレットものがっていうのを聞いたんですが、ありました。
あ、本当に。
うん、これどう、ちょっとまた 改めてご紹介しますけど、はい、アウトレット品なんか出てた。タムロンのレンズが気になる1750の 2.8、 書いてませんが出てます。
はい、
はい。アドビからライトルームモバイル、
はい、
果たして使えるのか、試そうと思ってこれ試せてないな、でも使わないかなっていう気がします。夜桜ごめんなさい。
7月
になってやっております。そして3本立て続けに出した最後が、はい、2人収録、誰だ、誰がかけた、アルファ7イソ感度が40万。
ハンスケさんかも。
そうだ、あの、
うん、
暗闇で撮ってるのになんか映ってるみたいなやつね。
そう、
はい。雨対策グッズ、レインカバー、
うん、
レンズカタログ、iPad 版、あ、これはね、入れた。
あ、
はい、
入れてみたんだけど、改めてご紹介します。
はい。
はい。で、次回の宿題のご案内と個展のご案内をしたんですが、はい、翌日に開催しております。前日になって3本立て続けに出して来てくださいって言われてもっていう感じなんですが、なんと、当日、はい、この3本すべて聞いてから来てくださった、
はい、
ケンさんがおりました。
はい。
ありがとうございました。
ありがたいです。
来てくださったことにびっくりだったんだが、3本とも全部聞いてから来てくださったっていうね。すご
い、
タイトに聞いていただいたのかなと、ちょっとびっくりしましたが、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
で、7月30日に、その個展の、で収録した様子を配信しております。
はい。
8月13日330回、4月も半ば過ぎたというのに寒いですね。書いております。野口楽さんの冬休みの宿題、はい、誤りがありました。
はい、あの日付が
どのこのって言ってたのか、
はい、とか言ってたの、大変失礼いたしました。
はい、でエネループプロ、あ、買いました。これ微妙だな、差が分かんない あんまり気に、
うん、なんかアマゾンに同じようなのがアマゾンエネループで出てるあるんでしょ。
アマゾンエネループ
アマゾンエネループ
か、なんかアマゾン、うん、ライセンス品があるっつうのなんか聞いたことありますね。
中エネループなの。
うん、中身はエネループ、
へえ、
っていうのがあるんですよ。
はい、まあなんとなく、なんだろう、前にも言ったかもしれないけど、あのプラシボ効果じゃないけど、これ使って、これ入れときゃちょっと安心みたいな感じで、なんか大事なところの場面の前にはこれにを入れとくみたいなのがありますけどね。はい、でも実際差が出てるかっていうとちょっとよくわかんないなっていう感じかな。でね、ストロボの外付け8本入れるやつなんていうの、バッテリー、
はい、
バッテリーグリップ、
え、
バッテリーグリップとかですか、じゃなくて、
あのね、あ、外部電源、
ストロボの外部電源、
はい、そのまんま外部電源です。
あれがね、どうも壊れてしまったらしい。 あんなものがどうして壊れるんだっていう感じなんだけど、
配線でも切れましたかね。
切れたのかな、わかんないけど、それつなぐと発光しないので、なんか悪さをしているのは確かなんですが、はい、なのでちょっとここぞっていう時にあの外部電源がつながれてない状態でしっかり発光してほしいし、
うんうんうん、
チャージが早くなってほしいしみたいな時は、なるべくサイクルでエネループのプロが来るような
そうです、
あのローテーションを組んでますけどね。はい、出た Z が出たってスノーさんが叫んだか分かりませんが、645Z、
はい、
これで6月発売というのがもう出たっていうことだよね。
いやもうこの時には出てたんじゃないですか。
あそこ8月そうだよね。はい、そんなお話をしております。で、あこれ貼ってあるか Z の、うん、このリンク、あ Z だ、
これ
749,412円で、Amazon で1点在庫があるそうです。配信の時はどうかわかりませんが。
うん、
75万か。
うん、で、645D がだいぶ中古も新品も値段落ち着いてきてというか、こなれてきてて、30万ぐらいあると買えるらしいんで、そうすると、フルサイズだなんだっつって、要は 1DK で出そうかどうしようか迷うような人が選択肢として、645D を選ぶみたいな。
そうね、30万って聞くと 1D まで手出すんだったら、結構 1D30 万じゃ買えないもんね。
5D のマーク3っていくらでしたっけ ?20 万ちょっと。
いや、あれ30万いくでしょ。
今年の春は35、6万してましたけど。
あ、そんなにするんだ。
いや、今年の春って、僕は 6D 買った時に。
見てみましょうか。
今もうちょっと安いとは思いますか。
あ、でもやっぱ30万弱するんですね。うん、だから、あれ買うんだったら、そっちでもありかなっていう考えちゃう人がいても不思議はない。うん、
レンズとか
ね、動画撮れないですけどね。
ああ、まあ、それもあります。ペンタックスのレンズ持ってる人だったらいいかもしれないけど。
ああ、そ
っか。フィルムの64をやってた人が、並行してキャノン使ってて、みたいな。そういうのは、多分、商業屋さんとかだといいかもしれないかなと思うんで。
そうですね。なるほど。30万ぐらいだったらね。
うん。
まあ、Z は75万しますけど。
これ645、なんだっけ、ペンタックス645のフィルムの時のマウントと一緒、
全部一緒なので、全部共通で使えて、あのマニュアルフォーカスのもいけます。
いけます、ね、あ。それだといいですね。
うん、
ペンタックス持ってないからなんだけど。
ご評判はいいし、まあ、堅調に出ているようです。
うん、
数は。
ちょっと一回使ってみたいけどな。
いや、噂は、父島の時に、こういう、普通のお客さんでこれを持って歩いてる人がいたんだけど、すごい足場の悪い、こう、サンゴ礁の島とか、
うん、
首からぶら下げて歩いてて、あの人が転んだらどうするんだろうとか、なんか、
恐ろしいね。はい、で、8月31日、331回です。デジタル一眼レフは実用面において本音を言えば必要ないなお話ということになっております、
ね、はい、
カレーニラッシーさんからメールをいただいて写真展をご紹介いただいたのか、
うん、
で夏休みの宿題ここでそうかケンさんの途中まで入ってる回だこれ
あ
で2日目の一眼レフよどこへ行くという特集をお話ししております。これ小関さんと2人で撮ったん
ですか。そうですね、
中入りでございました。で9月8日シャッタースピードで描写はどう変わる。いやこれなんかスノーさんがサンプル作ってくれた時だね。
そうですね、滝の撮影のスクーリングがあって、うんうん、はい、その黒山さん滝っていう例のあれですね、
うんうんうん、
登山隊で行ったところ、うんで、写真教室をやった時のお話です。
はい。333回はもう12月18日で来ないじゃんじゃん。
はい。
っていう感じですが。
それは僕がいなかったん
です。あ、そうだね、そうだね。盗撮ってなんだ？このニュース自体がいつだったか、ちょっと前だと思うんですけど、うん、全身着衣、の状態の見知らぬ女性を撮っちゃったのを盗撮というニュースが上がっていて、なんかその記事の書かれ方がなんか違和感を感じてちょっと話題に上げております、そんなお話で、12月23日に334回を配信しておりますが、 大変ご無沙汰しておりますって多分言ってる時点ですごいご無沙汰していたんですが、配信はそこからさらに遅くなっているのですごいと思います。で、夏休みの宿題、夏休み前の宿題ご紹介しているのと、 7D マーク2が出ましたということでお話をしております。ということで、なんか振り返るのもいつもダラダラ長くなるんですが、まあ長くなってるか、
ああでも前40分ぐらいです
ね。そうね、そうか、前半あれだもんね、うん、夏休み前の宿題をご紹介してこの時間で終わってるっていうのはやっぱり短いんだね。
短いですね。
はい、ということで、まあ振り返ってまいりましたが、来年はちょっとちゃんと配信はどっかでね、空いちゃうのはしょうがないんですが、3ヶ月とかそういうことがないようにしないといけないなと反省をしております、はい。それぞれいかがですか、振り返ってみて。
はい、ですね、まあ 6D 買ったんですけど、うん、あの、まあ、画質についてはまあまあ満足なんですが、
うん、
時計が狂っちゃうんですよね、
うん、
内蔵の時計が、うん、どんどん速くなるっていう、
うん、早くなってんの？
早くなって
んの？よく意識してなかったけど、70と2台使って毎回合わせないとずれてる。
なんでしょう。うん。で、いや、だから、学校にある 60D と 70D と、今僕の使ってる 7D と、うん、40D と、全部一回比べてみたことあるんですけども、40と 7D は、うん、そこそこなんですよね。
うんうんうん、
で、それに対して、60、70、6D ってバラバラになっていく、うん、
じゃあそれ、そのバラバラになる2台使ってるってことか。
そう、いや、でバラバラの度合いもそれぞれ違うんですね、うん、60、70、6D で、うん、その進み方が全然違うので、
うん、
ですよね。で一番よく進むのが 6D なんです。本当に全く。でもこれは一回キャノンのサービスに、ちょっとこれ困るんだけどって言って、調整できないんですかって思ってたんですけれども、いや、工場に置いてある、こう、感動品っていうんですかね、ちゃんとしてるやつと比較しても一緒なので、治りませんって言われて帰ってきました。
うわ、
嘘って感じ
です。あ、でもね、確かに前、1D と、セブンとで二台持ちしてた時はそんなに毎回は合わせなかったんですよ。
うん、そうなの、ね。
でも今その70と 6D は本当に毎日撮影があっても毎日合わせないと、
そうそう、
ちょっと困るぐらいずれてるん
ですよ。そうでしょう。
1、2秒とかだったらまあいいかってなるんだけど、いい時で数十秒。うん、下手すると数分みたいな。
そうそう、1日でね、5秒から8秒は変わります。
あ、でも俺、それちょっと日にちが1日2日空いてたのかな。なんか、2、3分ずれててさ、もうこれは絶対ダメじゃんとか思って。
あ、それはちょっと話になる。
でも数十秒ずれててもさ、持ち替えて撮ったやつが前後入れ替わってってなっちゃったりするんだよね。だから。
わかんない。
それが困るので、
内蔵の電池がなくなってんですよね、
うん、
今のカメラ。時計のための、まあキャノンの話なんですけど、
うん、
多分 60D だったかな。7D まではあるんです。
それ知らなかった。
うん、内蔵、電池のため、時計のための内蔵電池って必ず入ってたんですね、今まで。
うんうん
うん。でも、あるところからなくなってて、うん、まあ、6D は特にないんですけれども。
ああ、そういうことなんだ。
70D とかもない、当然ないし。
じゃあ、バッテリー抜いたらもう、そこは、抜いてる間止まってるってこと？
どうなんでしょうね。止まってたら困るじゃないですか。止まってはいないんだろうけど。
だってカウントの仕様がないじゃん。
ないです。でも、まあ、でもバッテリー抜いてても復帰するでしょ。なんかそれは、なんか仕掛けがあるんだと思うんですけど、電池がないんですね。その、時計のための電池っていうのがない。なくなっていて、まあ、そのせいもあるのかなっていうのも。
コンデンサーかなんかに溜めといて抜かれたらあれするのかね。
うん。
そうか、でもそうだよね。バッテリー交換するたびにリセットされるわけではないもんね。
そんなことになったらもう使えないじゃん。使えないですよね。日付を、あれしてくださいって言われ
て。俺でも 6D とかって、バッテリーグリップつけてるやつって、ごそっと抜いて、
はい。
充電しちゃうんですよ。
うん。
だから、家にいる間は、電池が入ってない状態。
ああ、だったら余計狂いやすいかも。かもしれない。
そんなんだと知らなかったな、そうか。
うん、まあそう、僕最初電池がなくなったのかと思ったんですよね、その愛情、時計のための。
うんうん、
でも、そんな買ったばっかりなの変だなと思って、ちょっと説明書を見たら、電池は使われてないんで、ああ、そのせいか。ちょっと、まあ、あれを検索、ウェブ上で検索してみると、やっぱり、時間が狂うって言ってる人は何人かいましたね。うん。まあ、それがちょっと、すごいがっかりな感じの。
今年のがっかり。
はい、今年がっかり。ですかね。あと、まあ、ちょっと機材面で言えば、ストロボが壊れちゃったりして、結局43、いくつだっけ
430
を買いました。430いいんですけどね、
うん、
なんだっけ、一番最上位機種に580とかにもついているこう白い板あるじゃないですか、
うんうんうん、
あれがついてない。
そうそうそう
クソって感じですよね。
そうあれがね、うん、そうでも意外と使えるよね。
うん、チャージ早いですしね。
うん、だからなんか
軽いし、
1台は430で1台は一番上
みたいな、うん、上で
一番上2台持つのが本当はいいんだろうけど、
はい、ですけど、ね、でもまあそう日清にしようかどうしようか散々迷ったすべ、ね、また
そうだ純正な、そうだ日清買ったみたいな話はちょっとまたしようとは思いますが。
あ、買ったんですか。
日清買いました。
あ、そうですか。
今年私の投稿はその日清かな。
あ、なるほど。
マシンガンストロボは買えなかったんだけど、1個下の買ったら、
ええ、
いや僕もね発光管がダメになったんですよ。
あ、
600が発光管
が、もうダメにな
った。ダメになったんで、まだ、
うん、
発光はしてたんだけど、うん、なんか不発だったりフル発光だったりなんか変な感じになってきたんで、あ、これ発光管だろうなと思って。430は生きてたんだけど、430もちょっと若干調子悪いので怖くて、うん、泊まりの仕事の時に前日に慌ててなけなしの財布をはたいて、
はい、
買ったにもかかわらず、で最初撮影に行ったら調子良かったので、あ、これやっぱいいかも、使えるかもって思って、
はい、
午前中撮影終わったら午後光らなくな
った。うそなんていう。
で、その午後の撮影の前少し時間があったのでサービス慌てて電話して、で今こんな状況なんだけど、昨日買ったばっかりで使い方がよくわかんないから本当に使えないのか、使い方が悪いのか教えてほしいって言ったら手順を教えてくれて、じゃあまずこうしてみてください。こうしてみてくださいっていうのを全部やって、光りません。あ、初期不良です。
うわ、そうだったっす。
もうショックだったね。ちょっと期待し、でもちょっと面白そうなストロボではあったんで、うん、またちょっと直し、っていうか、それがね、10月ぐらいだったんですよ。うん、で、買ってすぐで、まあ、保証書を一緒に送ってくれればすぐ新品をお送りしますのでって言ってくれたのにもかかわらず、
うん、
忙しさにかまけ、未だに出しておりません。
それは、じゃあ使わないままそのまま。
うん。
もったいないですね。
半日。しか使ってません。
あちゃ。
でそのまま箱に戻していつでも送れるようにはしてあるんですが、遅れているのでこの休み中に送っとこうかなという感じでございます。
怖いなそれはやっぱり。
ああちょっとねそういう機材系で初期不良ってやっぱすごい怖いな。やっぱり予備ってなるとえらいことになるしなみたいな、もうねちょっと頭抱えた感じが。
はい、
しましたが、小関さんと方法はありますか今年。
いやそのニコン1買っ って中古で買って久しぶりに外れ気味な修理2連発実質2連発なんですけど、そういうの食らったのが特報でしたね、うんうん、ちょっとね自分普段のチェックで見抜けなかったんで、うん、ありゃみたいな、
はあ、そうなんですか、
いう感じでした、
うんうん、まあ徒歩で終わるのは悲しいので私よかった感じは
そうですね、てか結構なんだろう、今年ね、6人1番で2日ないで済んじゃったんですよね。
あ、そうですか。
そういう意味では、なんか軽くてもまあ結構、今時のミラーレスでも案外どうにかなっちゃうんだなというの
を。いや、野球はどんな感じで映るんですか？
撮った後のブラックアウトがあるんで、それを分かっている。
はい。
ればまあどうにかっていう。だからもう、一心で、なんだ、連射じゃなくて、ワンショットで止めて、結果見てとか、そういうのしないで、一回にガーって取っちゃって、で、使うみたいな、そういうのであれば、まあ、そこそこ、連射自体はできますから、止めちゃうと大変なことなんですけど、案外結構どうにかなるみたいな。ただやっぱ、ナイターはきついですね。
そうです。ちゃ
んと上がらないんで。
そんな上がんない
の？いいとこ1600なんで、そうすると、テレ側で開放 5.6 とかいっちゃうと、うん、ちょっと球場の暗いとこだときつい。
1600は
っていう感じですね。もう一段欲しいなとか、もうちょっとレンズ明るければなみたいな。そういうのはあります。
うん。でも、まあ良かったっていう感じ。
ああ、そうですね。結構いいじゃん、みたいな。そういうお気楽さはあります。
はい。私は、まあ今年結構いろいろチャレンジできたかなっていうね。まあちょっとスノーさんからね、お話いただいたら。
はい、
お仕事も。
ああ、はい。忙しいですね。
年末になる、もう、巻き輪に、ちょっと、お仕事ご紹介いただいて、それも、まあ、とりあえず、お客さんのチェックはクリアできたっていうのも一つ、うん、久々の撮影だったらどうなのかなと思ったんですけど、まあ、それもよ、あれだったのと、さっきちょっと言った体操のね、肌色とか、体育館の照明の中の撮影とかもなんかなんとなく突破口がようやく見えてきた感じもするのと、学校関係の撮影もねちょっといろいろ今年は自分なりに課題作ってやってみたんですが、ちょっとそこもまあ決定的ではないんだけど、なんかどれもみんな中途半端というか突破口が見えてきた感じで、まあ最後は来年またちょっと頑張ってみようかなっていう風な撮影になれたので良かったかなとは思いますけどね、うん、機材的にはやっぱ 76D のコンビがなんとなく今はいい感じになってきているので、ただ明るいレンズは今年入手できなかったので、ね、1本ぐらいちゃんとした明るいレンズ欲しいなっていうところでございました。角様、
はい、
徒歩じゃない今年は、
まあ、徒歩じゃない、まあとりあえず個展、やりまして、まあ皆さんのご協力もあってちゃんと作品も売れましたし、
うん、
はい、まあ同時再開できたので良かったっていうのがあります。はい、あとはそうですね、徒歩じゃないのでなんか全体的に機材関係とか撮影関係とか、低調だったような気はするんです
けど、うん、ああそうなんだ、
頑張ろうと思います。あのね、ストロボが、こう、なんて言うんだろうな、こう、今回、だから、まあ2台持ってるんですけど、
うん、
トータルで3回壊れてるっていうのが、まあ機材的な問題が、
うん、
うん、要求化してるんだねっていうのは、ありますね。はい。
来年、
うん、そうですね、まあ来年また何らかの形で個展もしたいし、
うん、
はい、と思ってこう今いろいろ まあ、写真を眺めたりとかしています。
ああ、そうですね。そういう意味では今年あれかな、写真展にあまり行けてないかな。まあ、例年思ってたほど行けないっていうのがいつもの例年なんですが、今年は特にちょっと足を運べなかったので、うん、少しちょっといろんな作品を見るようにしないといけないなっていう反省はありますけどね、
うん。
また来年、次回、年明けの一発目に、新年の抱負なども合わせながら、お話をしていければと思っております。本当にね、今年は停止というか仮死状態な感じの期間が多々ありましたが、懲りず、来年もこのフォトスクランブルをお聞きいただければ幸いでございます。
はい、
ということで今年1年ありがとうございました。
はい、また来年もよろし
くお願いいたします。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、お疲れ様でした。